どうも、私が兄です。
どうも、市川とミルクです。
実は今回テイク2ということで、
はい、
初めてじゃないですかね、イヤサガで撮り直しっていうのは。
そうですね、まるまるボツになりましたね。
ちょっとびっくりしましたね。前回もね、録音開始してしばらくしてね、波形を見たら僕の方が声がえらいちっちゃいなと思って、
はい。
まあでも後でコンプレッサーかけたら均一化できるやろうと思って、で、それで行ってしもったんやけど、
はい。
まあいざ、編集し始めたらもうあまりにも声がちっちゃくて、
はいはいはい。
で、音量を上げながら、僕の喋っているところだけ音量を上げてっていうのをずっとやってたんやけども、もうこれは大変や思って、
はい、
でピチさんが録音してるやつを、くれと、バックアップでいつも撮ってもらってるから、
毎回毎回バックアップ一応念のために撮ってますんで、
そう、
ここぞという時にですね、
そうそう、もうそっち使おうと、
この時が来たかというあんばかりで僕は送りましたよ。
そうで、送ってもらったら、今度はピチさんの声がちっちゃい。なんじゃこれはっていうぐらいちっちゃくて、
送るときに確認したらですね、あれって思ったんですけど、ちょっと一応大丈夫ですかねって送りましたけど、
ほんで、まあ僕とピチさんのは、その僕の方は僕の声がちっちゃくて、ピチさんの方はピチさんの方がちっちゃいから、
はい、
二つのトラックを合わせれば、同じようにいけるわと思ったんやけど、ピチさん結構長いこと、録音しなかったんですよね、最初ね。
バレてしまいましたか。忘れてたの、あ、しまったと思って、
こんな時に。
こんな時に限ってですよ。
結構長いこと、だから最初の部分をすっげえ聞きにくい、俺が喋るところだけこう、すっげえ増幅してるから、雑音がザー入ったまま、俺が喋って、急にピチさんの声が普通に聞こえてってなる、すっげえ聞きづらいから。
これが油断ですよね。もう毎回そんなことないんで、一応バックアップ取ってましたけど、まあ使うこともなかったんでいう部分で、まあ今回もその緩い気持ちで始まったんですけど、あ、録音がまだ押しねえとか思ったんですけど、あ、まあ、まあいいか、まあそんなことないけど、一応オンだけはしたんですね、しばらく経ってから。
そう、ほんで、こう、録音前から結構ピチさんがなんか今日は俺の声がおかしいみたいなこと言ってたんですよね。
ええ。
で、録音しながら途中でなんか、あれ、なんかおかしくなったとか言って、で、ちょっと待ったら、戻ったみたいなこと言ってて、
あ、はいはい、
なんかおかしいなと思ってたんですけど、結果録音がもう全然あかんかって、
そうですね、
でしかもピチさんがこれまでね第1回からずっとバックアップを取ってた音声が一切無駄やったっていう、
まああれですね。まあ、こんなことってあるんですね。
前使ってたソフトはちょっと失敗が多かって、で、僕は OBS っていうやつに変えたんですけど、まあ、ピッチさんは前のやつそのまま使ってて、で、今回からピッチさんも OBS で、導入してもらって、同じ形で録音していこうと思うんで。
はいはいはい。
まあ、これはまあ多分、二人まとめて失敗ってことはまずないと思うんで、
そうですね。
まあ、これからは、だから、もう前回ね。
はい。
前回っていうか、この、ボツになった方で、結構がっつり喋ってしまったんで。
多分ですね、今回も結構賢くなってますよ。
そうなんですよ。一回全部読んでますからね。
そうなんですよ。
もう読み間違いがないんですよ、今回。
もう、だって何遍も結構、イラついてましたからね。
結構、ね、読めなくておもろかった部分があったんやけど、それが使えないというのがすごい残念なんですけど、まあ、今回はもう賢なピチさんを聞いてもらおうと。
もう出すでもなく、でもギュッてもう、短いかもしれないですね。
ああ、そうですね。今回はもうギュッと行きましょう。
そうですね。はい。
もうほんまに、賢な放送で行きましょう、今日は。
そうですね。はい。もうリハやってますから、リハやってるような感じですからね。
そう、ほんまにリハやって、これからもリハやった方がええんちゃうかって思われるような。で、あ、そうそう、前回のオープニング結構ね、おもろいトークができたんですけど、
はいはいはい、
あれも全く同じテンションでは喋れないんで、
そうですね。
ただ僕、あれはちょっと使いたいんですよ。
はいはいはいはい。
ピッチさんなんか最近アプリ入れたらしいですよ。
ええー、あ、うん、行くんですか。
そこ、ちょっと行きましょう。
はい。まあ、 僕、いびきがうるさいでいつも嫁に言われとってですね。
はいはい。
そんなことはあるかい思ってたんですよ。
はいはい。
まあ自分が聞くことないんですね。
うん。
で、いつもいろいろ聞いてたなんか、いびきを録音するアプリがあるみたいで。
はいはいはい。
それをちょっと今回使ってみようか。まあそういうんならちょっとやってみるわって一回使ってみたんですよ。
で、録音毎日してるわけですか？
今、それから毎日したんですけど。
うん。それちょっと聞けますか？
いきますよ。
うん。まあ言ったってね、まあ普通のいびきでしょ。
まあ僕もそう思ってましたよ。
うん、そんな大したことはないと思う。
そんな、まあ、キャンキャン審査な、キャンキャン審査な思ってないです、僕も。
うん、で奥さんに何て言われてるんでしたっけ
怪獣がおるって言われてたんですよ。
そんな、いくらなんでも人間のいびきですからね。
そうです、
そうです。知れてます。はい。
はい、言いますよ。
お、はいはい。お願いします。ねえ。
うん。
まあ、ちょっとうるさいぐらいかな。まあでも、知れてる。
そうでしょ？
これぐらいだったら、これぐらいだったら全然。長いな。バケモンや。バケモンでいいな。
あの、僕の中にバケモンがおりましたよ。
バケモンが出てきた。
僕ですね、結構温厚な性格で思ってたんですけど、
うん、
うちに悪魔を隠してました。
飽きませんね。それはちょっとやばいんちゃいます？
びっくりしました。こんなんを毎日、
うん、
コンスタントにやっとんですよ。
あ、そら、二段ベッドの下から蹴られますわ。
蹴りますわ。うん、蹴りますわ、そら。
うん、上に怪獣が寝てると思った。退治せなかね。
で、これ一応、そのスコアも出るんで、
うん、
もう100超えたらやばいんですよ。
うん、
だからいつも起きてから、そのスコア見てから、
うん、
高かった、ごめん、昨日すごかったなって聞いてから、あ、みたいな話で、すいませんでした、みたいな形で。まあいいアプリだなと思って。
うん、
うん。ただまあ、言うても、まあ分かっただけで、あなた何もせんじゃんっていう話になったんですけど。
あ、まあ病院行ってください。
やっぱ病院ですか？
もしかしたら無呼吸症候群かなんかで、
ええ、
CPAP っていう器具が今結構話題になってて、
はいはいはい。
うん。あれ、使えば、睡眠が、かなり改善されるらしくて。
うん。
うん。なんか、おぎやはぎが言ってましたよ。
まあ、今はしっかり寝とるつもりではあるんですけどね。でも。
いや、でもね、あれをしだしたら、はい、今までの睡眠が、もう寝てなかったみたいに思うらしい。うん、劇的に変わるらしいです。
なるほどですね。まあ、うん、あの状態を毎日続けとるわけですから、
うん、
それはどこかしら負担がかかってきますよね。
なあ、そうですね。
ああ、うん、ほんま怖いです。ちょっといびきに皆さんこう言われる方は一回このアプリ試した方がいいと思いますよ。
そうですね。まあ、無呼吸やったら無呼吸症候群やし、もしかしたらこう喉がんかもしれないしね。
がんまでいきますか。
いや、わからんですよ。ねえ、このところ急におかしくなったんやったらもしかしたら、そういう、うん、あるかもしれん。
いや、ずっと言ってますけどね。
うん、まあまあでも、見てもらうに故障だな、
ね。ああ、そうですね、
うん。
ちょっと気をつけますわ。
はい。
はい。行かさせてもらいますんで。はい、皆さんもぜひ、いびきラボ。
いびきラボ。
はい。
はい。みんな、ぜひ、その音声を、我々に、送っていただけたら。
そうです。波形まで見れますんで面白いですよ。
はい。できたら女性のいびきとか聞いてみたいですよね。
あー。燃えますかね。
かわいいんじゃないですか。女性のいびきはかわいいと思う。おっさんのいびきはいらないですけど。
寝言もちゃんと取れますんで。
あー、いいですね。
うん。僕もたまにやるんで、びっくりします。
ほんいいじゃないですか。まあ、どしどし、いやさが当てに。
いやさがいびき。
いびきコンテストをやりましょう。
いびきコンテスト、はい。そうです
やりましょう。
はい。
はい。それでは始めましょう。アニオン。いやさが。
いやさが、今
日。この番組は、私、アニオン。 毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
今回はアニツーということで、ハッシュタグを抜粋で読んでいきたいと思います。
はい。
まずは2月7日ハルルさんの文から読んでいきます。
はい。
ミスチル再放送回、まだ途中ですが当時の自分の考えはアルバムにシングルだらけは嫌だなって考えだったので新回はすごく聞き込んでいましたね。シングル聞きたきゃシングル買えばよいってCD とか買わなくなったなぁといただきました。
はい、ありがとうございます。
まあ、これは全く同じことを喋るのもあれですけど、うん、まあ、聞いてる人はね、あれですから、まあ、一応同じこと喋りますけど、
はいはいはいはい。
シングルだらけのアルバムっていうのは確かに、ね、統一性がないっていうか、なんやろ、この曲の後にこれが入るかみたいな、そうね、もうまさにミスチルの時のボレロがそうで、
うん
うん。なんかね、ちょっと、通して聞くにはあれなんですけど、でも、シングルを聞きたいときは、それが、いいっちゃいいんでね。
これもその時に言ったんですが、アニさんってシングル買わないんですよね。
シングル買わないですね。
僕は基本的に好きなアーティストのシングルは絶対買うんですよ。
うん。
だから、そのアルバム買った時に、もうシングル入っとるやん、みたいな形なんですね、僕としては。もう、先に1000円出し買っとるんで。
うん。
も
う
だからアルバムもちろん安くしてやみたいな形なんですけども。
ああ、だから、そもこれもせ、あの時言ったっていう話ばっかりになりますけど、
ええ、
シングルって、聞きます、
ええ、
シングル CD を、プレイヤーに入れて、下手したら2曲しか入ってないじゃないですか。
はいはい。
なんだカラオケバージョンとかが流れるわけじゃないですか。
昔ありましたね。
うん、聞きますそんな。
あの、当時は聞いてました、もちろん。その、それしかないもんですから、あの、すり切れるとかもずっと聞いてましたし、これにお金払ったんだから、もう、元取るまで聞くわっていう形だったんですけども、まあ時代変わって、最近になりますともう、ほぼほぼ、まあ買ったとしても、パソコンの中に取り入れてから、もうそっから聞くことはないんですけども。
ああ、いや、まあ、だからダウンロードやったらね、
ね、
あの、いっぱいフォルダの中に曲がいっぱい入ってて、それを再生していく感じやから、
ね、
それで買うのはわかるんですよ。
ええ、
やけど、CD を買うっていうのが僕には理解ができなくて。
その、好きなアーティストの集めとるのだったら僕は買いますね。もうそれが欠けとるのが嫌なんで。
欠けてるっていうか、聞かないものを買う意味がわからんっていうか。
それはもうゲームで言うとやらないゲームをなんで買うのと一緒ですから。
まあそういうことです。
僕はその、言うたらその、好きな単行本を買って、うん、4巻だけがないとかすごい嫌じゃないですか。1、2、3個とか。
それは当然ですよ。読むからですよ。
僕としてはそれと同じ考え方ですよ。
いやいやいや、読まへん単行本はいらないじゃないですか。それこそね、全然思んない番外編をその漫画が出した場合どうします？
あ、僕買いますね。
ええー。
いや、ファンとしてそれは当然でしょ。
ほんまです？
買いますか、ね、はい。
ああ、
ハマっとる度合いもありますけど、めっちゃハマっとるんであれば。
うん。
僕は買いますね。
あ、まあ、その辺は考え方の違いですね。
ええ。
うん。僕はもう、シングルを買わないんで、シングルがいっぱい入ったアルバムなんかは買いやすいし、
うん。
なんやったら、その、シングルが入ってないアルバムなんかは、
ええ。
その、よっぽど好きなアーティストやったら買いますけど、
ええ。
たまに買うぐらいのアーティストやったら、シングル入ってなかったらなかなか手が伸びないです。
まあ、そういう考えはありますけど。
うん。
うん。
いや、それで考えたら、そういうファン層も取り込もうと思ったら、シングル入れとかんと売り上げ伸びないんです。
まあ、売り上げで言いますとですね。
そうそうそう。
だから僕もプリンセス好きだった頃に、あの、ラバーズっていうアルバムがあるんですけども、
うん、
これダイヤモンド出したの絶頂期に出したんですけども、
うん、
普通その時ってダイヤモンド入れるべきじゃないですか。
うん、
それ入らずに、全曲、まあオリジナルではないんですけども、そのシングルじゃない曲を全部入れた10曲構成だったんですよ。
うん、
これがまあファンとしてはたまらなかったですよ。
ファンならいいけど、ファンじゃなかったら買わないですよね。
もうダイヤモンドないんかいみたいな感じでしょうね。
そういうことですよ。
難しいところですね。
難しいかな。まあ、そうですね。ファンには喜んでもらえるし、アーティストもそうしたいんやろうけど。
僕はもう、じゃあ、ファンとしてはベストなんてもういらないんですね。持っとるし、みたいな話で。
まあ、それはそうですけどね。
うん。でも、よくベストブームがあって、もう何かしら、1曲か2曲出したらもうベストが出てた時代あったじゃないですか。
いや、だからそれは、これまでのアルバムとかシングルを買ってなかった人たちを取り込むためのもんでしょ。
ああ、なるほど。
うん。
いや、あの頃、もう出すんかいみたいな形のアーティスト多かったですけどね、
ベスト。売れるもん、そら。だって、しばらくビーズの、プレジャー&トレジャ
ー
がめちゃめちゃ売れて、しばらくあれがずっと1位やったじゃないですか。
あの時代はもうとにかく出てましたね、ベスト。うん、
そら、あれは嬉しいもん。知ってる曲ばっかりやから。
僕だってあれ買わなかったですよ。全部持ってますから。
なん、さっきと言ってることちゃうやん。
え？ああ
ほら。
またやってもらった。
ほら。この無礼を。はい、次。
はい。
はい、もう一個、ハルルさんの文読んでください。
はい、ハルルさんがいただきました。ドラえもんの道具は、ドラえもんの道具ですね。よく、四次元ポケットがあったら何を出したい？何を出してほしい？とかの話はしてましたね。まあ、大概、タケコプターとか、どこでもドアですけどね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ハルルさんも、秘密道具とは言わないと。
はい。
うん。まあ、そうですね。まあ、だから、この間の結果から言ったら、まあ、半々ぐらいなんで。
うん。
うん。秘密道具っていう人がおってもいいし、
うん。
道具っていう人がおってもいいしっていう感じなんやけど、
ええ、
ピッチさんは考えられないと。
そうですね。秘密道具。
道具っていう人を聞いたことがなかったってことでしょ？
まあ、僕の目の前の範囲はですね。僕の見える範囲はですね。
ほんまかなぁ。
お
う、だって、のび太も道具って言ってましたよ。
あー、でも、四次元ポケットがあったら何が欲しいとか、とか。いやー、でも秘密道具言ってましたよ、言ってましたね。
まあまあ、言ってる人もおるから、うん、ピサの周りはそうやったってことか。
そうですね、うん。
うん、で、何を、何が欲しいか。
はい。
うん。まあ、タケコプターかどこでもだって書いてあるけど、タケコプターはあんまいらないですね。
ええ、そうだ、もう首吊りみたいですかね、あれほんま。
まあ、それ言い出したら他のやつも使いにくいけど、
はいはい、
あれは体全体が浮き上がると思わなしゃあないけど、まあでも飛ぶ道具なんていっぱいありますし。
そうですね。
うん。
静香ちゃんガードが甘いですね。スカートであれはちょっと良くないですよね。
ああ、見せパンなんじゃないですか。
ミセパンなんですかね。
うん。あれは、一応、二重になってるんじゃないですか。
じゃあ、いいんですか。ケーパンみたいなもんですか。
ケーパン？
え？ケイトのパンツ。
ああ、ケーパンって言うんですか、それ。
あ、え、ケーパンって言わないですか。
それ、ケイトのパンツって言いますよ。
ああ、今日ケーパン履いとるけ、みたいなことで。
いや、そういうのピーチさんの周りだけです。
いやいや、絶対女の子は言ってましたもん。今日ケーパン履いとる
って。ほんなら、ピチさん、アンケート取っといてください。ケーパンっていうか、ケイトのパンツというか。
恥ずかしい。わかりました。
うん。初めて聞いたもん、ケーパンなんて。
ほんまですか？
うん。
またこの僕の訳し方があれなんですかね。
そうですね。
うん、
ちなみに何が欲しいですか？秘密道具。
石ころ帽子です。
使い道が。
え？何ですか？使い道って。
それで言ったら、もうほんまにピチさんは見るだけでいいんですね。
ああ、そうですね。
ああ、まあ。
もう相手に害は与えれない紳士ですから、僕は。
ああ、うん、石ころ棒ね。
あ、石ころ棒。
あ、
石ころ棒じゃない、石ころ棒なんですか？
石ころ棒でしょ？僕ずっと石ころ棒って言ったけど。
僕石ころ棒子でインプットされてましたわ。
石ころ帽子って書いてる。
出たーやっぱこういうのあるんですよ。
あ、ほんまや。
石ころ帽子って言って
ましたよ。石ころ帽子や。俺ずっと石ころ棒って言ってた。
謝ってください。
これはまあ、しずちゃんかしずかちゃんかの違いで。多分、これ石ころ帽子って書いて、石ころ棒と読むんですよ。知らんけど。
兄さんは何が欲しいんですか？
うわ、悩むな。
一個だけ。
一個だけか。
うん、
ここで、ヒラリマント。
好きっすね、ヒラリマントほんま。
ヒラリマント最強説ですから、僕は。
ほんま好きっすね、ヒラリマント。
ヒラリマントがあったら絶対負けないですよ。
誰と戦うんですか？
誰と戦っても。
僕はヒラリマントはもう、あれですよ。あの、海底ギガによりボロボロになるイメージがあるんですよ。
あれはだから使い方が悪いんですよ。だって、ヒラリかわしてんのになんでボロボロなんねんっていう話ですよ。
でも、ビームとか飛んできてませんでしたっけ、あの時。
ビームをちゃんと避けてないんですよ。ヒラリできてないんですよ。
スネ夫の腕が悪いと。
そう、だって、ヒラリマントって、向かってきたやつをさらっとかわすだけやから。跳ね返してるわけじゃないですから。
ああ、当たるわけじゃないですもんね。
当たってないです。スネ夫の使い方が悪いんですよ。
アニさんが使うともう無敵いうことで。
無敵ですよ。何が来てもヒラリです。
なるほどですね。
はい。
はい。
じゃあ続いて、ゼロネスさんからいただきました。自分もライブ未参加のライト勢ですが、深海が人生で初めて聴いたアルバムで、深海ボレロはテープが伸びきるほど聴きました。ボレロはベスト的に言われてますが、いかんせんアルバム曲が尖りすぎ、かっこ病んでる。で、異様な雰囲気なんで大好きです。私服の音は打点が高いのは同意ですが、ヒーロー、くるみ、たがためと十分大粒揃いだと思います。ヒーローの裏声のサビからラストサビの地声張り上げにすげえうるっときます。手のひらの歌詞も時代の先取り感がすごくて大好き。小林武ね。小畑は、ホーム以降存在感が増しすぎてたけど、田原さんは少ない音数で、どれだけ仕事ができるかを模索していたような気がします。花の匂い、プレリュード、フォーエバー、イミテーションの木あたりが田原として好き。でも、セルフになってからのひまわりのかっこよさが、別格すぎ。やっぱ。やっぱで止まってますけど。
はい。
これから後半聞きますと。
はい。
うん。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ライブに行ったことないライト勢って言ってはるけど、ね、まあ、この書きようからして全然ライト勢ではないですね。
濃ゆいですね。
うん。
まあ、この時期っていうのはものすごかったですよね、深海ボルドは。
まあ、そうですね。
どっちが好きでした、アニさんは。
それは深海ですよ。あの時も言いましたけど、深海の完成度はやばかったですからね。
そうですね。
うん。
この深海のツアーの時、このアルバム順で歌ってましたからね。
うん。
それだけちょっとまあテーマを持たしとったんですよね。
うん。
ちなみに深海で言ったアニさん何が好きでしたっけ？
そんな急に言われたら。ちょっと、検索。深海とは、明確な定義はないが、一般的に水深200。
こっちの深海
ほんまの深海が出てきた。ミスチルって書かなか
った。僕やっぱ、ベタですけど、
うん。
手紙聞いただけでちょっと来ましたね。
手紙はベタすぎるわ。
まあいいじゃないですか、好きな曲なんですよ。
手紙はベタやな。うわぁ、なんやろな。
ゆりかごからもちょっと、いいっすね。あれもどっか、なんか最後声がかせるとこがあったら、あそこが、うわってきますね。
ああ、まあでも。
シーラカンスもかっこよかったですね、始まり。
シーラカンスは好きですね。
うん。
うん。でも僕はね、意外と臨時ニュースが好きですね。ちょっとだけ聞こえる、へいへいへいが好きですね。
曲ちゃいないですか。
あれでも僕好きでね、自分なりにミスチルのベストのテープ作るときに、臨時ニュース入れてましたもん。
ああ。
つなぎとして。
そういうのって、うん、シカード5って多いんですよ。ああいう曲が。
はいはいはい。
アルバムの中に。ああ、だからそういうの僕好きですよ。うん。アルバムの中にある、そんな、つなげるためだけの曲とかあるじゃないですか。
うん。
ああいうの結構好きですよ。
うん。それを自分でも入れてたっていうね。
はいはいはいはい。
で、 私服の音、ガタテン高いはそうですよね、ほんまに。だから僕、ヒーロー、くるみ、タガタメ、手のひらあたりのシングルの頃はめっちゃ好きですもん。
いや、この頃は絶頂期と言いますか、まあ、絶頂期、すごい良かったですね。うん、もう僕も思い出がすごくありますわ。
くるみと手のひらの両 A 面なんて、もうめちゃめちゃ良かったですもんね。
ねえ、うん、もうどっちでもいけるんやんって話で。で、このアルバムの中のパドル。
まあ、パドルはほんまに、ベタですよ。
最初読めなかったんですけど。
あ、前回の配信、あれの時はね、収録の時は読めなかったですね。
パドルはもう、ドコモの CM の曲で、すごい好きでしたよ。あとは、ピンク好きだったんですよ。
あピンクか、
うん。これですね、恥ずかしいんですけど、ちょっとギターを触った時に、このピンクのコードがなんか、三つくらいしか掴んでできたんですよ。
うん。
すごい簡単だったんで、これ、だから練習したのもあったんで、すごく、好きな曲でもあるんですよ。
うん。あー、でもこれ、でもやっぱりこのアルバムはパドルかな。うん。それシングルを言うと僕は手のひらなんですけど。
はいはいはい。
手のひらは、もう歌詞がほんまに大好きなんで。
うん。
うん。
ゼノさんも言うてますもんね。
うん。
先進的で。
うん。その、何表と裏みたいなね。
うん。
うん。その、抱きつくのか、引っかくのかみたいなね。うん。うん、あの辺の、もう真骨頂ですよ。
うん。
うん、桜井さんの。あと、もう、田原言うて、田原さんを押してるあたりがほんまにすごいですね。
そうですね。曲で、その感じ。この曲での田原さんが好きって書いてますからね。
を感じ取れるところがすごいですね。
ちょっと、さすがにわからない
ですね。わからないですね。あんまり僕、だからバンドを聴いてても、全体として聴いてるから、ね、ベースの音がええなとか、ここのドラムがどうのっていうのを、はいはい、まあドラムが目立つことはあるけど、
その、前に出てる人だったら、その X とか、その、松本さんのビーズのギターとか、うん、もうそれ、結構前に出てくるんだったら、ちょっと聞きたりはしますけども、
うん、
どっちかっていうと桜井さんのメイン出てる分ですね、あんましこう、そこに集中して聞くことなかったもんですね。
いやしね、結構音重ねてるしね、密集って。
うん。
うん、4人の音だけじゃないですもんね。
ああ。
うん。
でもそれを聞き分けるようだったら、かなりの2ですね。
2ですね。はい。じゃあ続いて、ワットさんの分お願いします。
はい。ワットさんからいただきました。のび太の恐竜は、当時、コミックスに載っていた話が長編にアレンジされて、コロコロで連載が始まったことに驚いた記憶があります。映画館にも見に行きました。そして、うちの娘、当時4歳から5歳が初めて見た映画が2006年版です。映画館でなく、劇場公開から半年か1年遅れでの市民会館での上映でした。新キャストについては、すでに、テレビで聞き慣れていたので問題なかったんですが、神木くんのピースケの声にげんなり。妖怪大戦争など、うまい子役だったけど、特に別れのシーンは、泣き声でなく人間の声に聞こえる。映画の出来は良かったけど、良かったのに大減点。サマーウォーズ、君の名は、などは良かったんだけど。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
その、のび太の恐竜、前半部分はコミックスに載ってて。
はい。
うん。それが、コロコロで連載が始まった。コロコロやったっけ？
じゃないですかね。
うん、別に連載始まった時にその雑誌を読んでたわけじゃないんですけど。
ええ。ピースケを送るだけのための短い版ですよね。長編じゃないやつが。
うん。
うん。それはなんか見た記憶ありますね。
あ、書いてあるわ。コロコロコミック1月号から、大幅ページを増やして大長編を3ヶ月に分けて発表って。
お、
読んであったんですね、コロコロね。
松さんも幅広いですね。
うん。コロコロはほんまに僕はほぼ買ったことがないんで、
うん。
うん。人の買ったやつをチラチラ見るぐらいで。
うん、僕はコロコロとボンボン。を、まあ、隔てなく、こっち。たまにこっち買ったり、あっち買ったりみたいな感じですかね。
そんなんで意味わかります？
いや、多分ですね、まともにその近くの本屋になかったんですよ。あった時に、そっちを買ったみたいな形で。
あ、そう。まあ、それはだから発売日に手を出せないからってことじゃない？
そうです。うちの薬局屋にたまに本が入ってたんですよ。
うん。
ちゃんとした本屋っていうのはないもんで。
うん。
街に。
うん。
そこに、あ、今日あるみたいな形で買ってたような感じなんですね。だから僕はその、結構この頃読んでた漫画が、コロコロかボンボンかどっちだったんだろうってのは混雑してますね。
混雑。混雑してるね。
あれ使い方間違えました。
うん。これでも、あ、今の連載作品か、スーパーマリオくんとかスプラトゥーンとか載ってるから。
え？
今やってるみたいですよ。
あ、今もやってんすか？
やってるみたいですね。
あ、そうか。これちょっと大きくなったんですね。昔すんげえ、なんか、辞書みたいな大きさぐらいでしたよね。
うん。
もうちょい辞書。
まあ、辞書みたいな感じですけど。
ですよね。
うん。
いや、僕アホーガンとか。
うん。
超人キンタマン。
うん。
とか好きで買ってましたよ。
全然見てないわ、その辺。
もう下品で面白かったですよね。あと、ファミコン風雲児とか、ファミコンロッキーとか。
いや、その辺も、チラッとは見たことあるけど、ちゃんとは読んでないですもん。
うん、あれ、ゲームセンター嵐も、どっちかでしたっけ？
これ、歴代連載作品って載ってないんかな、どっかに。
あと、プラモ教師郎とか。
プラモ教師郎はどっちなんやろ。俺も読んでないから分かんないわ。
ボンボンの記憶があるんですね。
あー、そっか。プラモ教師郎はボンボンっぽいですよね。
ですね、
うん。
ガンダム関係なんかボンボンってイメージはなんか。
うん。ボンボンが途中で創刊されたっていうか、
はい。
創刊された瞬間を知ってるんで。
それは僕知らないですね、もう。うん、昔から二つあったってイメージですね。
コロコロで77年よね。俺が生まれて、俺が4歳の頃ですよ。
ああ、うん、1歳ですか、わからんすわ、この子は、うん。
で、ボンボンが81年。あ、ちょっとの差ないね。
ああ、そういうのは別に僕ちっちゃいっすわ。
うん、でボンボンが出た時は、もうコロコロの時代は終わった、言うて。これからはボンボンやで、みたいな感じで、こう、だから創刊に立ち会ったからこそ、みんなボンボン買ってたんですよ。
ボンボン買ってたんですか？
俺以外はね、俺はそんな興味なかったんで。
はいはいはい。
うん。で、ボンボンおもろいおもろい言って、もうコロコロなんて子供の読むもんや言って、子供が言ってましたけど。
アホですね。うん、
でも結果、コロコロが残りましたもんね。まあ、ガンダム系に強いっていうイメージはあるけど。
ええ
ー。うん、
ああ、そうですね。僕もそんなにはハマってはなかったですね。
ダグラムとか連載してないね。ダグラムなんて子供が読んでわかるんかいな。
え、それも連載してたんですか？
書いてますよ。
おぼちまくんどっちですか？
おぼちまくんじゃん。
おぼちまくんはっちだ。あられちゃんやん。おぼっちゃまでしたっけ？
え？
友達んこのやつですよ。
おぼっちゃま。おぼっちゃまくんじゃないの？
あ、おぼっちまんくんがあられちゃうんすか？
そうそう。え？おぼっちゃまん。どっちもおぼっちゃまんか。え？
友達んこはどっちですか？
だから、おぼっちゃまんでしょ？
それが、だから、コロコロボンボンどっちです？
もういっぱい載ってある中で、それを探すのは、大変なんですよ。あなたも検索しなさいよ、ちょっと。
アリさん言ったらすぐ出てくるのかな。
いや、もう作品群がいっぱいあるって、ボンボンに連載してるかわからんものを今一生懸命探してるんですよ、俺は。
おぼっちゃま。あ、おぼっちゃまかった。コロコロですわ。
あ、コロコロなんや。
あれ、ボンボンちゃん持てた。
おぼっちゃまくんでしょ？あ、あったあった。おぼっちゃま
くん。おぼっちゃまくん。
で、あられちゃんはおぼっちゃまんなんです
よ。おぼっちゃま、はい。
おぼっちゃまん。
つるぴかはぎまるくんもコロコロですわ。
ああ、そうです
ね。やっぱコロコロばっかりですね、やっぱ。
ばっかりってことはないでしょ。それボンボンだって、ミニ四駆とか。
ダッシュ四駆ですか？
ダッシュ四駆？
清原くんとかいませんでしたっけ？ 桑田くんとか。いう感じで、まあ、どっちがどっちかもほんまわからんすわ、あの。
そうですね。ファミコン風雲児が、
ボンボン。ボンボンです。はい。で、うん、ファミコンロッキーが、コロコロなんですよ。
うん。
これは覚えたんですよ。
エルガイムとか連載してんね。あ、バイオも連載あったんや。
それはアニメが終わった後でしょ、どうせ。
そうなんかな。コミカライズってことか。
でしょう。
ボトムズも、こんなん、ダンバインも、軒並みやってますやん。
それコロコロです。
いや、ボンボン。
ああ、ボンボンね。
イデオンもやってるし、すげえな。
それなのに、コロコロに負けたんすか？
ですね。だから子供が読んでもわからんのでしょ。
なるほどね。
うん。
だから、アホーガンとか、ハゲマルくんとか、僕らがちょっと見て、ちょっと、幼稚なって思う方がウケるんでしょうね。
まあ、買う層はその辺ですからね。もうちょっと大きくなったらジャンプに行くでしょ。
ああ、そうかそうか。
うん。だから、この年代ってやっぱ狭いんでしょ。まあ、未だにコロコロ買ってる人もおるかもしれんけどね。
怒られますよ、ほんま。あ、それで言ったら、ガンガン。
うん。
あれ僕続くも思わんかったですね、まだ。
ああ、どういう意味で？
いや、創刊は僕あれ、兄さん言ったように僕が立ち会ったんですよ。
うん。
中学校の時だったんですね。
うん。
めちゃめちゃドラクエをしてまして。
うん。
うん。それからだんだん薄くなってきた記憶があるんですよね。
うん。
ああ、消えいくんかなって僕は、僕もそれが大人になって見なくなったんですけども。
うん。
まあ、ドラクエ10始めたら結構その名前を聞いてきたんで、あ、うん、まだやってんだっていうイメージでしたね。
うん。だって、ユータの、ピチさんの推してるユータのガンガンでしょ
そうですね。
怒られますよ。
その離れた時期はちょっと長かったんで。
うん。
おー、あーまだやってたんだっていうイメージだったんですね。
ガンガン、ガンガンってあれも、やってないね。ハガレンとかもやってたんじゃないの？
あ、そうですね。もうハガレンも見てました、アニメは。
もういっぱいありすぎて探すの大変。
結構消えてやで、消えてやでっていうのを雑誌なかったですか？
それはいっぱいあるやろうけど。
あの、スーパー、何じゃって言ったかな、あれあれ。エンジェルビートでしたっけ？
うん、
エンジェルビートちゃうな。あの、北条司が書いた、エンジェル？
エンゼルハート？
あ、エンゼルハート。
だったっけ？
あれが乗っ取った雑誌が、
うん。
エ
ンゼルハートも間違えてそうな気がする
。あ、合ってます、合ってます。
合ってる？うん。
あ、コミックバンチ。
知らんわ。
コミックバンチって結構最初出るときに、
うん。
わ、これもバンチみたいな、すごい話題になったんですけど、結局なんか、なくなったんじゃなかったでしたっけ？
こんなん言ったら、この漫画をコアに好きな人に怒られるかもしれんけど。
あ、そうだ、はい。
出しすぎじゃない？雑誌を。
まあ、僕らが離れとった分、追いつかなかったですよね。
追いつかんっていうより、
ええ、
その、読み切れへんっていうか、その、そんなに出す必要あるって思うんですよね。うん、それは、まあ、いっぱい漫画家さんがいてるから、いっぱい出す。プラットフォームは必要なんかもしれんけど、
ええ、
全部が全部おもろいわけじゃないじゃないですか。
はいはい、
おもろいやつだけが、そのね、発売されてほしいって僕のわがままなあれなんですけど。
そうですね。なんか、創刊するときってこの作者のこの漫画出るからって押すじゃないですか。
そうそう
そ
う。
それを注目で、行ったところ他のがちょっとっていうのがあるんで、それで離れちゃうんですよね、結局。
そうそうそう。あの、ベルセルクが乗ってるから言うて、あれ何やったっけ、どこで連載してたっけ
これでしょ、こうなるでしょ、
ベルセルク。ベルセルクが読みたい思って買おう思ったら、ベルセルク以外が全然やったっていう、ヤングアニマルや。
ヤングアニマル、はいはいはい。
うん。もう、立ち読みして、面白そうやったら、もう、買っていこう思ったら、うわ、全然やんっていう。もう、コミック出るまで待とうっていう、考えてた時期もあったし、
うん。そうなってきたら、閉館になる、なるんですからね。
これ、ガンガンって、見てると、まあまあ、メジャータイトル結構ありますね。 ロトモンもそうやし、うん、この間読んだ、その幻の大地、
はいはいはい、
ドラクエ6の、とか、パプア君とか。
ああ、そっか。そうかそうか。ああ、それプラス、やっぱりスクエニのその、ドラクエとかの情報が一番早いんで、ファイファンとか。
うん。
それ目当てで、なんか、見てたような記憶あります
か？そうそう、だからドラクエ FF 関連、あの、うん、キングダムハーツとか、
うん、
あの辺のコミカライズも結構あるし。
はいはいはいはい。
うん。
そうだそうだ。あそこやっぱ強いっすね、うん、そういうのがあるのは。
ですね。それはまあ、残るでしょ
う。うん。
うん。まあ、にしてももうちょっとこう、どれを買っていいかがわからないですよね。うん。おもろいやつだけが載ってる雑誌出してくれへんかなと思いましたね。はい。
はい。
じゃあ、続いて。その、ワットさんの話全然しないけど。
もう、下気になってますか？いかがですね。
そうですね。もう、前に、あの、神木くんの話なんか結構盛り上がりましたからね、前ね。
結構しましたね。
うん。まあね、神木くんの声にげんなりっていうのは、神木くんを意識してなかったけど、最後の別れのシーンは全然感動できなかったですからね。
そうですね。
あれはまあ、神木くんのせいかどうかはわからんけど、そういうとこはありますね。神木くんは他の作品ではすげえ演技上手いですからね。
なんであっこで神木くんはジャストしたんかっていう話もしましたね。
そうですね。
僕でもできるわっていう話もしたんですけど。
どうぞ。
ビー
全然できひんわ。大ブーイングですよ。
大ブーイング誰があいつみたいな感じになりますね。
はい。
はい。
体調の悪い隊長さんからいただきました。ドラえもん回後半。野生のエルザ。ライオンに育てられた子供子ライオン、過去エルザを育てた動物学者のお話じゃなかったですかといただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、これもやっちゃいましたね。
はい。
野生のエルザと言われて、野生で子供、人間の子供が育てられた話となんかごっちゃになってるんですよね。
僕の中の野生のエルザっていうのは、あの、ハイスクール鬼面に出てきた野生のエルザさん。
そうそう、それ言ってましたね。
それ。あの時は突っ込まんかったんですけど。
うん。それの、あれはだから、野生に育てられた人間の子供やったでしょ？
そうですね。
うん。女の子やったんですよね、確かね。
エルザ、頑張るっていう片言で喋る。かわいい女。
そうそうそう。あれに僕は上書きされて、野生のエルザっていうのは、
うん、
ライオンに育てられた子供っていうイメージだったんでしょうね。
うん。
まあこれも大きな間違いをしてしまったんで、訂正してもらって助かります。
はい、ありがとうございます。
はい。ポンタチビタさんの分お願いします。
はい、ポンタチビタさんから来ました。のび太の恐竜と同い年に、同じ年に、もう一つのタイムパトロールが存在していた。そのままお助けマン。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
お助けマンね、この話も散々しましたけどね。
僕はあんましピンとこないですよね、お助けマンっていうのは。
って言ってましたね、見てない言ってましたもんね。で、どっから見始めたら言ってました？
一発マンからですね。
一発マンからなんですよね。
で、ただ僕の覚えとる、あの、豚もおだて焼きに登るとか、
うん。
あれ何でしたっけ？
あれはヤッターマンでしょ？
あの、ブリキンタヌキに洗濯機。
うん。
あ、驚き桃の時山椒の木、ブリキンタヌキに洗濯機。
うん。
これも覚えてたんですけど、
うん。
これが、また違うやつでしたよね。
それやっと出たマンです。
やっと出たマンですね。
うん。
もうやっと出たマンとか見た記憶がないんですけど、
知ってる、頭、覚えてるってことは見てるんです。
見とるんですね。
うん。
ちっちゃいんで多分どれがどれか分かってないんでしょうね、おそらく。
全ダマンも、もう見てないってことでしょ？
全、記憶にないんですよ。
全だ、悪だ、全だ、悪だ、全だ、悪だ、全だ、悪だ、全だ、悪だ、全だ、悪だ、わおーです。
わかんないっすわ。
力自慢で、のど自慢、ぽっぽーですよ。
わかん
ない。全だはめっちゃ良かった。
今週のびっくりドッキリメーカー
はやったまんす。
あ、これやったまんすか？
うん。
ポチッとなもやったまんすか？
もうやったまんす。ぼやっきーです。
ぼやっきーですね。
うん。
もういろいろちょっと混ざってますわ。ちょっと苦手ですね、このシリーズっていうのは。記憶が薄い。
苦手。
記憶が薄いです。
ほんまですか、めちゃめちゃ見てましたけどね。うん、
ですね。年代としては多分入っとんでしょうけど。なんかですかね。
まあ、僕のピークはゼンダマンやけど、その後も一応は見てましたからね。いただきマンの、記憶は薄いけど、一発マンまでは結構見てたと思う。まあ、結構見てたんやけど、これ半端なで、タイムボカンシリーズの話をされたときに、一発マンのことをすっげえみんな覚えてて、そんな話やったっけってびっくりしたんですけど、途中でなんかね、主役が死んで主役が交代したみたいな話をしてたけど、
全く記憶なかったですよね。
そんなんやったっけと思って。一発マンから、あ、やっと出たマンからか。やっと出たマンから一人になったんかな、ヒーローは。一人になったんです、確か。
僕は一人のイメージだったんだもん、それでしょうね。
あ、一人のイメージですか。
はい。
男女じゃなくて。俺はどうしてもタイムボカンシリーズと言ったら、男の子、女の子で、まあ、乗り物の横に、捕まりながら、乗っていくっていうイメージですわ。
それは、前やってたんだなっていうイメージなんですね。ただ敵役はボヤッキーとドロンジョなんですよね。
それはヤッターマンやろ。
そうなんですよね。
全然見てないはずのヤッターマンですよ。
これもうぐっちゃぐちゃになっとんですよ。で、しっかりちょっと一回見にはいけんですね。
まあ、一つあたり50話以上ありますけど、ね。ヤッターマンなんて108話ありますからね。
うわお!108 話戦ったんですか
?2年やってるんですよね、だから。すげえな。
すげえな。昔はすごいですね。
で、ゼンダマンからはほぼ1年。でも、一発マン58話ってことは1年超えてるんですね。
それでもですね。
すげえな。そのくせ、その次のいただきマンは20話しかない。打ち切りかな、これはね。でも、ほんまに楽しくて、この辺は子供心かなり刺激されましたけどね。
僕もそのフレーズとかそういう、一部一部は明確に、すごい明確に覚えてますよ。
で、この間の収録で P さん言ってたじゃないですか。
トリビアを。まあ多分みんな知ってるところなんです。アニさんが知らなかったのがびっくりしたんですけども、そのドロンジョとかボヤッキーの、デザインした人が、ファイナルファンタジーのデザインしてる天野義孝先生なんですよね。
って言ってましたけど、びっくりですね。あんなんも書けんねやって話ですよね。
そう。
あんな、ね、細い線ばっかりじゃないんや。
影みたいな絵ですよ。ちょっと斜めになってるような。
そう。どっからどう見ていいか分からへんような。だいたい足ない。キルキルってしてる。
いろんなことやっとんです、あの先生も。
すげえな。あのドロンジョの見た目は、僕は立体的に捉えれないんですよ、あれ。目はどっちについてんのか、その何?顔が三角形の仮面被ってるじゃないですか。あれがよう分からへんんですよ。三角形の側面に目があるじゃないですか。その、どう言ったらいいの?三角形の点に目がぴったりくっついてるから、魚みたいな目に見えるんですよね。これ伝わるかな?ドロンジョがほんまにいつも昔から違和感があって。
ちなみにドロンジョの声はあれです。のび太くんの声ですね。
そうですね。
で、ボヤッキーってもう一人の男、何でしたっけ?あの男。
ボヤッキーと、トンズラだったっけ、
あれはジャイアンの声じゃなかったっけ。
そうですね。縦壁哲也さんですね。
ですね。
トンズラやな。縦壁哲也さんね。
うん。
ぼやっきーが、これなんて読むの?柳ジョージ?柳ジョージさん。
いろんなん出てる声ですよね。
そうですね。
うん。
俺この人の名前全然知らんかったけど。そう。ドラゴンボールのナレーション。
はい。
うん。まあ、亀の声でもあったけど。
のび太くんいろいろやってますね。
のび太くん?
ドロンジョの声とか。
それはそうですよ。それは当然やけど、ボヤッキーの声が、バンチュータ。マジか。
バンチュータは、あれでしたっけ、ドガメンでしたっけ、
いや、巨人の詩。
他有名ななんかないですか？
あとは、いや、タイトルは有名やんけど、誰をやってたかは書いてないですね。ちょい役なんでしょうね。
ああ。でも、すごい聞いてた声ですよね。
そう。タイトルはみんな知ってるんやけど、このコンバトラ V とか、
ええ、
コンバトラ V のピカデリー博士って知ってます？
ああ、
あ、ゲッターロボ G の車弁慶。
ああ、そうですよ、そうですよ。うん。古い人なんですね、やっぱ。
そりゃそうでしょ。
うん。
もうタイトルはみんな知ってんねんけどね、これっていうのが。
あれ、まあ、名脇役みたいな感じですかね。
そうですね。
まあ確かに主役いう声じゃないです
か。筋肉マン、まあ、インゲン長老とか。誰やん。
なくなっちゃったの。
え？
なくなっちゃったんでしたっけ？
なくなってたんかな。
確かに。
いや、なくなってないですよ。
怒られますよ。怒られますよ、ほんま。
俺そんな言ってないやん。2015年に休業発表。
あ、休業か。
うん。2018年時点で健康状態は良好。
怒られますよ、ほんま。
勝手に殺すなって話
だ。大御所。
うん。
あ、なんかそれで多分消えなくなるっていうイメージだったんです
ね。うん。じゃ続いて。はい、川又さんの分お願いします。
はい。あ、川又さんが来ました。今年は、イノシシ年、兄さん。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
兄さん言うてるけど、間違えたのは僕じゃないですからね。はい、ピチさんが今年イノシシですよ、イノシシ年ですよねって言って、僕もあんま何も考えてなくて、うん、そうですねって言っちゃっただけで。
今年何年って話になった時に、
うん、
あ、これまた言われるもんって、パッと机見たら、年賀状が置いてあったんですよ。
うん、
あ、これ今年のかもって見たら、イノシシの絵描いてあったんで、
うん、
あ、イノシシ年ですよって僕言うたんですけど、
うん、
あれを見たら多分なんかの状況で去年の置いとったんですよ。
はいはいはい。
それを見てから僕イノシシ年言ってしまったんで恥ずかしいですね。
うん、で、今年は何年ですか？
ネズミ年です。
うん、ね、来年は？
ね、牛年です。
うん、その次は？
うさぎ年です。
違いますね。
ねえ、牛、う。
違う。
ねえ、牛。
うん。
み。
違う。
ねえ、牛。これまた怒られますね。これほんま僕ちょっと応援ですね。
うん。
うん。
この序盤を覚えられへんのはどういうことなんでしょうね。最初ですよ。
ねえ、うし、み。
違う、言うて。
ねえ、うし、う。
違う。
ねえ、うし、や。
やーって何年や。
やぎ、
やぎ年。
いやいやいやが出てき
た。トラ。
ねえ、うし、トラ。
うん。
ねえ、うし、トラ。
うん。
う。
う、う、う、うはうさぎでしょ？
う。
うん、次は？
竜。
竜？
立つ、立つ。
ねえ、うし、トラ、う、立つ？
う。たつ、へい。へびですね。
へいどし。
へびですよね。
へびはへいどし。
へびどしですよ。
ちゃいますね。
え？
ねえ、うし、とら、う、たつ。
たつ、み。
み、みは何どし？
え？へびじゃなかったでしたっけ？
うん、今あんた、へいどしって言ったでしょ。
ヘビだからヘイかな。
でもなんでミーやったでしょ。
なんでミーって言うんですか。
いや漢字がミーって書くわけです
よ。それややこしいんですよ。
うん、
そう言うとる場合もあるじゃないですか。
ああ、トラとか牛とかね。
その辺がもう安定しないんで僕は嫌なんですよ。覚える気にならんんですよ。統一性がないんですよ。
ああ、まあでも後半はほぼそのままですよ。
もう後半もダメです。中盤で終わってますんで。
はい。
はい。
次、ワットさんのがね、
はい。
まあ、途中まで言うと、こう、そういえば以前、兄さんが面白いとピチさんに勧めていたベイマックスですが、
うん。
ほにゃららほにゃらら言うて、実はこうだったっていうことを書いてくれてて、
はいはい。
うん。まあ、別にネタバレってわけじゃないんで、いいんですけど、
ちょっと僕が確信に迫っちゃったんで、
ね。僕がね、
ええ。
1枚目の写真の、これがポスターなんですけど、載せてくれてるやつがね、すごくハートウォーミングな映画に見えるんですけど、見てたら全然内容変わってくるんですよね。
うん。
うん、で、この変わってきた具合が僕にとっては、いい裏切りで、
うん。
ああ、すっげえおもろいってなったんですけど、
ええ。
その、ワットさんとかすっげえ詳しい人からしたら、
うん、
このポスターは詐欺だっていう、言われるんですよね。
うん。うん、
まあ、その、多分、詐欺だっていう気持ちはわかるんですよ。やけど、僕みたいな何も知らん人間からしたら、
うん、
この詐欺がうまい具合に働いてめっちゃおもろいってなったんで、
はいはい。
うん。その、まあ、宣伝としては、まあ、悪くなかったんかなとも思うし、
うん。
うん、ただ、詳しい人からしたらあんなん最低やって思うやろうし、うん。だから、できれば一回ね、ベイマックスを見てもらって、
はいはい。
見た後でこのワットさんの、このハッシュタグを読んでほしいですね、うん。あ、そうやったんかってなりますんで、
うん。
うん。なるほどなと思いました。
はい。
はい。じゃあ次。ピスケさんの方お願いします。
はい。ピスケさんからいただきました。ピースケ、ピースケ言われて違うと分かりつつもなんかもしもし。実は旧ドラえもんは今子供たちがドハマりしていて、映画を借りてきて一緒に見てます。5人が勇気を振り絞る様に毎回涙しながら見てます。子供たちは昔のドラえもんの歌がハマっているらしく、他の歌には興味を示しません。新旧関係なく良いものはいいですね。パラレルといえば、パラレル最勇気も、未来が2つできてしまったお話ですね。語りたいとこですが、兄さんのご説明聞きたいのでお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、ピースケ、ピースケ言ってたんで、いちいちピースケさんがドキッとしてたわけですね。
ね、そうですね、うん。伸ばすか伸ばさんだけですかね。
まあ、もともとピースケさんは確か奥さんにピースケって呼ばれてたから、
うん、
そっからピースケになったっていうのを聞いたことあったんで、
はい。
まあ間違えてるかもしれんけど、
うん、
だから、まあ反応するっていうのはまあわかりますけど、
うん。
うん、で、今、旧ドラえもんを子供たちがドハマりしてるって、
うん。
すごいですね。
うん。
うん。こう、わざわざ借りてきて見てるみたいですけど。
ピスケさんが見たいから9位借りたんですかね。
か、どうなんでしょうね。もしかしたら、その、今の水田ドラえもんをテレビで見てるけど、
ええ、
借りてきて映画を見てみたら、
ええ、
こっちの方がいいやんってなったんか、
あ、
実は今のわさびドラえもん一切見たことないから、大山ドラえもんがいいってなったんか。
なるほどね。
うん。
これってあれですよね。まあ、新旧関係なく良いものは良いんですけども。
うん。
まあ、やっぱり初めて出会ったものって、やっぱりインパクトが強いじゃないですか。
うん。
僕らはやっぱりどうしてもそういうの、大山信代ドラえもんじゃないですか。
うん。
これ、前話したんですけど、僕の鬼太郎は、
うん。
あの子なんていうのでしたっけ。
あの子
キタロウの僕の鬼太郎の声。
ああ、戸田恵子
僕の鬼太郎は戸田恵子なんですよ。
うん。
それ以降の、あの、古い。
それ以降ね、その前のね。
その前の鬼太郎とか見たことあるんですけども、うん、うわ、なんじゃこりゃって、悟空の声じゃんみたいな形なんですよね。
違うんですよ。僕は悟空よりも前に鬼太郎として認識してるんで、
ええ。
僕の鬼太郎は野沢雅子なんですよ。で、野沢雅子の一番のハマり役は、鬼太郎やと思ってるんですよ。
まあ、僕、それがなんか、やっぱり世代といいますか、最初に出会ったもんですよね。うん、
野沢雅子が一番しっくりくるのは、ほんまに鬼太郎ですよ。ボソボソ喋った時の鬼太郎の気味悪さがめちゃめちゃ出てるんですよ。あんなポップな鬼太郎は鬼太郎じゃないですもん。
僕らがなんかもう、こんな暗い鬼太郎は鬼太郎じゃないと思ってますから。
いやいや、もともと暗い話や
な。ですけど、僕はもう、その原作よりはもう、その戸田恵子鬼太郎がもう最初なんで。
うん。で、ちょっと、ポップすぎるわ。オープニングがあいつだったでしょ、
よし行くぞ。
よし行くぞだったでしょ、ええ、もうあんなん全然ないわ。
僕、鬼太郎で今よし行くぞですから。
全然ないわ。何がゲのゲーやねん。脳いらんし。
これがやっぱ世代感
じゃん。ちゃちゃ、脳入んのか。ゲ、そこに、スタッカーとはいらんねん。うん、だってエンディングなんかごっつ寂しいですよ、前の野沢雅子のやつは。あれがいいんですよ。
いやー。
え、ピッチさんのエンディングはどんなんでしょ？
ちょっとエンディング覚えてないん
ですよ。覚えてないね。ほら、ほら、全然ダメじゃないですか。僕めっちゃ覚えてますよ。
聞いたら思い出すかもしれないですけど、ちょっとエンディングはちょっと覚えてないんですけど。ただ、戸田恵子なんですよ、僕は。
いや、野沢雅子の時は、カラン、コロン、カラン、カラン、コロンっていうやつ。
いや、
ごっつ寂しいんですよ。下駄だけ歩いてるんですよ。
で、鬼太郎がまたそれ、何回かリメイクしてるじゃないですか。
うん。
何回か目僕見た記憶があるんですよ。結構グロい形になってたんで、うん、あの時声が確かコナン君の声じゃなかったかな。
あ、どういうか覚えてないけど。
そんな時もあったんですよね。
戸田恵子の時に、うん、あの変な夢子ちゃんみたいなのできたの。
そうです、はいはい。
あんなんおらへんし。
え、そうなんですか？
おらへん、おらへん。
あの子可愛いんですよ。いつもさらわれて大変ですよ。
だから邪魔なんですよ、あんなん。
え、あれって、あの時だけですか？
そうそうそう。いや、だけか知らんけど、の、以降おるか知らんけど。
え、アリさんが見てた時って、いない？
いない、いない。
別物じゃない？
あの役は、猫娘です。
あ、そうなんすか？
うん。まあ、別にさらわれたりはせんけど。
あ、全然ちゃうんすね。
全然ちゃいますよ。
おー。
うん。
あ、それちょっとびっくりした。
うん。だから、もうほんまに、あの時の、その、野沢雅子の時の鬼太郎はようできてるんですよ。
はあ、
水木しげるの映画そのまま、いや、そのままっちゅうたら大げさやけど、結構近いんですよ、あの変な口の形ね。
はあ、
うん。の、変なサラリーマンみたいなのがいっぱい出てくるから。
なるほどね。難しいと思いますね。辛いっすよ。ちなみにキャプテン覚えてます？
はい。
キャプテンも2000年前半に一回リメイクしたんですよ。
おー、そうなんや。
あ、リメイクじゃなかったな。プレイボールか。プレイボールが出たんですよ。
ああ、はいはい。
その時の谷口くんの声もちょっと最初合わなかったですね。
ああ、それは見てないですね。
あれもちょっと慣れんかったですね。
キャプテンがもう完成度が高かったですからね。
で、もともとめちゃめちゃ有名な多分声優じゃなかったと思うんですよ、当時ですから。
はいはいはい。
ただ、まあ、ハマりすぎたんで。
ああ、そうですね。めちゃめちゃハマってましたね。
確か、丸井とか、五十嵐も出てくるんですよ、プレイボーイに。プレイボーイ
ちょっと、しっかりしてよ。
プレイボール、プレイボールに出るんですよ。
プレイボール、プレイボーイに出てたらどうすんのよ。水着で出てくる。
ああ、びっくりした。うん、あれ、もう確か、その時の有名な、イケメンの声とか使ってたんですけども、やっぱりちょっとしっくりこんかったですね。
谷口が、和栗正明さんっていう方。
当時ですか？
当時。
全然わかんないですね。
あと全然出てないわ。
あれですよ、近藤だけはあれですよ、フリーザの声ですよ。
あ、中尾流星。
ええ。へ
え。うん。そうやったっけ？全然覚えてないわ、
近藤。そうですよ。僕フリーザ出た時、あ、近藤や思いましたよ。
ああ、五十嵐の声もなんか変な声でしたね。なんか、ほんまにクソ生意気な声しましたね。
でもあれしかないですよ、五十
嵐
は。
丸井はなんかもう、当時の、うん、なんかあんな感じですよね。いそうな。うん、
やっぱり最初に出会ったものって多分一番重要なんですよ。
まあそうでしょうね。うん、
だってあれでしょ、まあ、また雑念しますけど、
うん、
カバー曲とかも、
うん、
その、カバー曲言われても、元を知らんかったら僕最初に聞いたのが原曲になりますよね。
まあそうでしょうね。
それで昔こんな人歌ってたよって聞いた時も全然何やこれって思う時あるじゃないですか。
ああ、そうですね。
そういう感じですよね、やっぱ。
まあ、例えば？
例えば、
うん。
まあ、初音ミク。
うん。
もう、ミクの曲好きなんですけど、ミクの曲を好きで、その知っとる曲を、違う歌い手さんとかが歌ったら、すごい気持ちが悪いんですよ。
うん。
で、逆に、そばかすとか、あの辺の曲をミクが歌っとるパターンもあるんですよ。
うん。
その時は気持ち悪いんですよ。
まあ、初音ミクに行くとね、
ええ、
ちょっと違いすぎて、なんとも言えんな。
そうですか。
これでも僕、野沢雅子の一番のハマり役は鬼太郎って言ったけど、
ええ、
いっぱいありますね、ハマり役。田舎ペ大将の風大左衛門とか。
あとあれですよ、銀河鉄道の鉄郎もそうでしょ。
鉄郎もそうやし、鉄郎もほんまハマってたね。
うん。
エンマくんとか。
怪物くんもそうじゃないですか。
どれも同じ声なんやけど、
ええ、
どれも別に被ってないですよね、僕の中でね。やっぱ野沢雅子って偉大なんやね。
めちゃめちゃ偉大でしょ。
偉大やね。
85ぐらいですよね、今。それでカメハメハ言うてますからね。
だから大きくなってからの悟空はダメですわ。子供の頃の悟空はまだいいけど、大きくなってからの悟空の声はダメ。
ああ、僕はもう大きい方が慣れましたね。最初は違和感でしたけどね。
いやー、未だにだってちょっと、声、そうそうそう。その、大物声優さんが年取ると、すごく遅くなっていくじゃないですか、喋りが。
はいはいはい。
悟空もそうなんですよ。池田修一さんもそうで。
まあ、それしゃあないっすよ。
しゃあないけど、遅くなっていくから、やっぱりちょっと違和感は出てくるんですよね。
それで言うと、アムロってすごいですね。
ああ、そうそうそう。
あの人変わらんすね。今
あの人はほんまにすごいですよね、古谷徹はね。
うん、今でもその当時アムロになってますからね。
アムロね。アムロはアムロちゃんでしょ。
あっちの方です
ね。ああ、だからそれで言ったらあの人、ハマーン様。
ああ、はいはい。
あ、ピッチさんまだ聞いてないんか。柏原よしこさんの、
ええ、
今のドラクエの、ドラクエ10のバージョン5の声。
PV では聞いてますよ。
PV だけでしょ？
ええ。
まあみんな絶賛してるんやけど、僕はやっぱり遅すぎてちょっときついんですよ。
ハマーンさんの、まあそれを知っとる分ですね。
そう、そう。いや、ハマーン当時の声で当ててくれたらいいんやけど、やっぱり今もそれなりの歳やから、
はいはい。
どんだけこう、何、声を出しても、頑張って声を出しても、どうしてもちょっと遅くなるんですよね。
ああ、そうですよね。
その辺はやっぱきついな。
ああ、それわかりますね。
だってもう今赤井秀一ちゃんは、池田秀一さんの声はもうちょっと僕聞いてられへんもん。
そうですね。
いや、嬉しいんやで。いつまでも元気に頑張ってくれてるのは嬉しいんやけど、やっぱさすがに無理がある。
古谷さんが異常なんでしょうね。
古谷さんは異常ですね。そうだ、それなりに、おじいちゃんの声を当てていってくれたらいいんですよ、みんな。おじいちゃん、おばあちゃんの声を。やけど、どうしてもいつまでもやっぱり、声自体は若く聞こえるから。まあ、相当怒られそうな話してますけど。2回目になるとこんな話になっていくんですね。
そうですね。
はい。